定食屋の大将、いみつぐ。昔、私が伏見の OL だった頃の話。休日に悩橋あたりをぶらついていると、古さびた雑居ビルに見慣れない定食屋があるのを見つけた。看板には安っぽい筆字で、エミカテイと書かれている。私はなんとなくこの店に入ってみることにした。週末に一人で近所を探検するのは、職場の人付き合いが苦手な私のささやかな気晴らしだ。
お、いらっしゃい。
店に入ると、狭い店内に客は私以外いない。少し不安になったが、とりあえずランチを頼もう。コロッケ定食、味噌カツ定食、エビフリア定食。なんだか名前が可愛いので、私はエビフリア定食を頼んだ。
エビフリア定食お願いします。はいよ。お嬢ちゃん、うちは結構量が多いけどどうする？
あ、大丈夫です、食べきります。
妙に嬉しそうに厨房を行き来する大将はダンスを踊っているみたいだ。窓から見える堀川をぼーっと眺めていると、
はい、お待たせ。
と、料理が来た。エビフライ、サラダ、味噌汁にご飯。そしてなぜか、味噌カツも二切れ乗っている。味噌汁は、名古屋らしい濃い赤味噌で、サラダにまで味噌がかかっているのには驚いたが、意外なほど美味しい。だが、何より美味しいのは味噌カツだ。ドロッとした味噌がとても濃厚で、次に来た時は味噌カツ定食を頼もうと思った。無事完食して財布を取り出すと、
お嬢ちゃん、お代はいらないよ。
と、大将が言った。
え、なんでですか？
お嬢ちゃんはお客さん第一号だから、サービス。
この店、今日オープンなんだよ。
全然気がつかなかった。驚いてお礼を言うと、大将は楽しそうに笑って、店先まで来て私を見送ってくれた。また絶対に来ようと思った。しかし、それから仕事が忙しくなり、休日は疲れを取るのでいっぱいになった。3ヶ月経って、ようやく恵美家庭に足を運ぶと、店内は薄暗く人気がない。入り口に張り紙があるのを見つけた。閉店しました。短い間でしたが、ありがとうございました。店主。私は少し泣きそうになってしまった。2年後、仕事終わりに駐車場へ行くと、管理人室の人と目が合った。それが偶然だったのか、何らかの必然だったのか、私は飛び上がるほど驚いた。
エミカ亭の大将ですか？
あれ？
お客さん第一号？
大将は目を見張り、快活に笑った。当時に比べると年をとって少し痩せているが、紛れもなくエミカ亭の大将だ。
私を覚えてるんですか？一度しかお店に行ってないのに。
そう聞くと、大将は顔をしわくちゃにして微笑んだ。
あの日ね、開店してから30分、誰も店に来なかったんだよ。開店前にいっぱいビラ配ったのにさ、地味な定食屋なんて流行らないのかなって。
そうしたらさ、若い女の子が急に一人で入ってくるじゃない。
驚いたね。エビフライ定食をエビフリア定食なんて大真面目に読んでくれてさ、美味しそうにほっぺた膨らましてペロッと平らげちゃった。
俺、最初の客がこの子でよかったなって思ったんだよ。そんな風に思われていたのか。なんだか私はおかしいような、気恥ずかしいような気分がして、ふふっと笑ってしまった。
もう一度行きたかったな。あの味噌カツ、最高でした。
もう、料理はしないんですか？
やっぱりジジイの店は流行らんよ。
今は俺の味噌カツはね、孫が来るとき専用。お店はもうやらないけど、俺の料理はまだ生きてるよ。
楽しそうに話す大将を見て、よかったーと心から思った。
思うと同時に心の奥からぐっと何かがこみ上げてきて、大粒の涙がボロボロとこぼれてきた。
あれ、ごめんなさい。何泣いてるんだろう私。
そんな私を見て大将は慌てるでもなく、優しく微笑みながら言った。
エミカってのはね、俺の妻の名前なんだよ。もう何年も前に死んじゃったけど、いつか店を開くぞって約束してたんだ。
俺は今満足。お嬢ちゃんとここで会えたのも何かの縁だね。
それから2年、私は OL を辞めて自分で出版社を立ち上げた。まだ軌道には乗っていないし、うまくいくかもわからない。でもやれるだけやってみようと、もし失敗しても笑って乗り越えてやろうと、そう思った。
優しい劇団橘朱里。